秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
最近私たちはこのフィリピン、今フィリピン4章ですよね。フィリピンの3章の後半とフィリピンの4章にだんだんとね、なんか自然に出てくるテーマが出てくるんですよね。このメッセージの箇所にも走るというテーマがね、だんだんできてくる、出てきているのですね。走るとき、レースを走る、後ろを忘れて前を向いて走るとかね、アイズオンザプライズ、イエス様に目を止めて走るという内容が出てきてますよね。今日のメッセージのテーマも同じようなレースを走るときに関連するテーマです。皆さん来年、なんか去年も言ってましたし、今年もまた言ってます。来年オリンピックが出る、来年オリンピックが出る、多分ね、来年オリンピックが出る可能性がありますよね、かもしれない。オリンピックの考えるときにレースのことがよく出ますよね。いろんなレース、100メートルとか400メートルとかリレーとかマラソンとかいろんな走りがありますよね。そのレースの中でオリンピックの選手は一生懸命、何年も何年も本当に一生涯走るトレーニングをしますよね。いろんなレースに走りますよね。そしてそのレースを走りながら一生懸命人生をかけて走っているランナーでも転ぶ時もありますよね。なんか見ましたか？なんかこの前 YouTube を見て、なんかレースを走って転んじゃって誰かと足がつまずいちゃって、なんか絡まっちゃって倒れた人、転んだ人、そのランナーが立ち上がってすっごくビハインドだったにもかかわらず、そのもうなんかものすごいなんかエネルギーをもらってなんかピャーって走って最終的にみんなを追いついて1位になったランナーもいたんですね。そういう走りを見てわあ感動しましたね。でも考えてみてください。一生懸命自分の人生をかけて走る人、オリンピックのトレーニングってもう半端じゃないトレーニングですよね。何時間も何時間も頑張れますよね。その経験を重ね詰めてきたランナーでも転ぶ時もありますよね。足が絡まっちゃって他の選手と一緒に走っていて、そのグループの中でなんかつまず、なんか足が絡まっちゃって倒れた選手もいますよね。どんなに走る経験を積み重なってきたかといったとしても転ばないことはないことは絶対ないね。否定的なことがいっぱいありすぎてどうなったのかな。転ばないことはないですよね。クリスチャンの生活も同じです。私たちはクリスチャンとして長年イエス様の後に走っていく中でも、クリスチャンの歩みの中でイエス様の後をついて走っている中で、私たちも他の愛する兄弟姉妹と足が絡まっちゃってつまずいて転ぶ時もあります。なのでそういう時が起きた時にどうすればいいのでしょうか。今日のメッセージの内容はそれです。ちょっと想像を見せてください。今私たちはフィリピの絵の手紙を見ていますよね。自分がフィリピの教会の家族、フィリピの教会家族の一人だと考えてみましょうか。想像してみてください。なんか、そのちょうど、フィリピの教会のなんか長老たちがいろんな人が、おーパウロの手紙が来たぞなんでみんなで LINE で話し合って、パウロの手紙が来たからぜひ今週は教会に見逃さずに友達を誘ってみんなで教会行きましょう ね、なんかコーヒーもありますのでぜひ出してくださいとかね、なんかプロモーションとかやったかもしれませんね。偉大なパウロ先生からの手紙ということでね。なのでみんな教会に集まってもう熱心に教会を熱心にパウロの手紙を聞いている私たちですね。 で自分がこの手紙を聞いて、いやすごいな、もう本当にパウロの手紙を読んでる、なんか前の人がねこうやって読んで、みんながパウロの手紙からいろんな励ましを受けているあなたですね。そしてその自分がその手紙を聞いていた、いやいろんなこと励まされているなと思ってね、パウロが今まで話していたこと、もうイエス様にある確信とか天国の国民であることとか、ああ本当に安心されるな、安心させるなということとか、イエス様が偉大な壮大なへりくだりで私たちのところに来てくださったことによって、神様はイエス様は栄光で満ちた、ことをあの思い出して、いやイエス様すごいなって思い出させられたり、チームプレイヤーの大切さ、ね、自分が一つのチームで私たちは一生懸命チームとして頑張っていること、そして今までの走るということですね、イエス様に目を留めて走るという大切なこと、いろいろそういうことが自分が聞いて、本当にもうあこの手紙もいいな、パウロすごいな、いろんなことを教えてくれてるなというふうに読んでいる。で前に読んでいる、その前でみんなで読んでいる人が突然ちょっと止まっちゃうところがあるのです。でちょっと止まって、なんかどうこれ進んでもいいのかなっていう、なんか戸惑いがあるのです。彼は続けて読むことにします。そして読んだ瞬間、その人はあなたの名前を呼び出しました。それだけではなく、自分の名前、それだけではなく自分と最近仲が悪い他の教会家族の一人の名前を呼び出しました。やば続けて読むと、あなたたちその二人は仲直りできませんか、一緒に仲直りしましょうって、パウロが自分のピリピの教会家族への手紙に自分の名前と対戦者の相手を呼び出している。恥ずかしい。周りの人がどう自分を見ている人がいれば、なんか他の人なんかどこ見てらいいかわからないかっていうの、なんか壁とか天井とか床を見ながら、なんかすごくなんかどう考えればいいのかわからないような状況になっていた時だと思います。これが実際に起こったことなんです。ある2人の姉妹がパウロに名前を呼び出されてしまったストーリーです。しかしこの2人の姉妹にとってものすごく恥ずかしかったにもかかわらず、彼らにとっては2人の和解にとって、そしてクリスチャンとしての歩みにとってものすごく大切なことでした。今日はその2人のストーリーを見て、私たちのクリスチャンの歩みの中で他に一緒に走っている人と足が絡まってつまずいて転んだ時に、私たちはどのように立ち上がるのかを考えてみたいと思います。今日の聖書箇所はピリピの4章の2節です。ピリピの4章の2節から5節を見たいと思います。一緒に読んでみましょうか。ピリピの4章の、あ、一緒に読むより僕が読んで、普通いつも通りね、ごめんなさい。はい、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。ここで名前が出てくるのですね。これはね、本当にめったにないことです。パウロが人の名前をこうやって呼ぶのはね、ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください、仲直りしましょうという感じですね。3節、そうです、誠の協力者よ、あなた方にもお願いします、あなたにもお願いします、彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンツやその他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。ここを見ていきたいと思います。ユーオディアとシンティケはピリピの教会家族の姉妹の2人でした。彼らはこのピリピの教会に長い長い歩みをしていた姉妹でした。パウロは 一緒に私と一緒に戦った、福音のために私と一緒に戦った姉妹というふうに言ってるのですね。覚えていますか、パウロはフィリピの町に入った時にフィリピの教会が始まったスターティングポイントである川のそばで神様に祈っていた婦人たちがいましたね。その婦人の中の一人はルデアさんという人でしたね。ルデアさんがイエス様を信じました。もしかしたら聖書には書いてないですけれど、ユデアとユオデアとシンティケさんもこの中にいたかもしれません。わからないですが、でもパウロは確実に言ってるのは、この二人の姉妹は福音のためにパウロと一緒に戦ってきた姉妹たちでした。彼らはイエス様の後に走っている経験を長い間長い間積み重ねていた姉妹でした。簡単に言えばこの二人はランニングパートナーだったであったことでしたね。先週私たちはランニングパートナーのことについて話しましたよね。あった方がいいランニングパートナーと絶対にならない方がいいランニングパートナーの話をしましたよね。そしてならない方がいいランニングパートナー、イエス様の十字架に反する走り方をしている人、この姉妹たちはそのようなものではありませんでした。長く一生懸命イエス様の後について走っていた姉妹でした。しかしこの二人の姉妹は一生懸命イエス様の後に走っていた中で、二人の足が絡まってしまい、二人ともつまずいて転んでしまった姉妹でした。その転びはつまずきは痛かったと思います。あざが出るようなそういう感じでしたね。なんか実際のランニングパートナー走レースで走ってる時、転ぶ時痛いですよね。もう膝も痛いし肘も痛いし、もうなんかすごく恥ずかしいし、なんか周りの人が自分を後を過ぎているのを見るとちょっと落ち込んでしまいます。なんか希望を失ってしまうかもしれません。他の足が絡んだランナーにちょっと責めたくなって、なんでそういう風に走る方をしたのかっていう目がそっちの方に行ってしまいますよね。自分の友達であってもそういう気持ちになりますよね。霊的なクリスチャンとしての歩みも同じなんです。一生懸命走って、一生懸命イエス様の後をついていこうと頑張っている中で、霊的に足が絡まる時もあります。そしてその時に私たちはつまずいて転んでしまい、心にあざができてしまったり、痛みを感じて苦しんだり、周りの人に追い越されていることに悲しみを感じる、希望を失う、兄弟姉妹を責めたくなるかもしれません。そういう時に倒れたままでは痛くないけれど、どのように立ち上がればいいのか、そのことに今日フォーカスしたいと思います。どのようにつまずいて転んでしまった時に、どのようにまた走り続けるようになれるのか、転んだ時のための助けを見ていきたいと思います。助け点は何個かありますので、パウロはそのことを教えてくださいましたので、ちょっと見たいと思います。一つ目はこれです。つまずいて転ぶことはどのランナーにも起これることを理解すること。つまずいて転ぶことはどのランナーにも起こることができることを理解することなので、心配しないで起き上がりましょう。心配しないで起こり上がりましょう、立ち上がりましょう。この二人の姉妹は長く走っています。一生懸命頑張って、パウロはこの女性、この二人の女性、ユオディオとシンティケのことについてすごくなんか優しい気持ちで、すごくなんか愛の気持ちでいっぱいで彼らのことについて話していますよね。 Go to verse 2。 2節をもうちょっと見ると、パウロは実際にこの二人の姉妹の名前を使いましたよね。 ユーオディアに進め、神的に進めます。これは親しさを示していますよね。パウロは手紙の中で人の名前を取り出して言うことはめったにしませんでした。ここだけかもしれません。他の1箇所か2箇所があるかもしれないけれど、めったにないところです。なぜパウロは彼らの名前を使ったのでしょうか。なぜ教会の姉妹たちが仲直りしましょうねって言わずに、ユオディアさん、シンティキアさん、同じ思いになってくださいと言ったのでしょうか。一つの理由は、パウロは彼らの霊的に成長していることを理解し、名前が言われてもそれでもっと落ち込まないことに知っていたかもしれません。クリスチャンとしての従順じゃない、クリスチャンとしての成長が長く深くあるので、彼らの霊的に成長していることを理解して、2人の姉妹は名前が言われてもそれほどそれでつまずかないんじゃないのかということだったかもしれません。彼らの成長に確信していたということですね。なので2人の名前が言われてもそのように2人にフォーカスして話せることができることが分かっていた。この2人は長く走っていたこと、パウロと一緒に福音を語り続けていた、パウロの福音の同路者であったことを言っていますね。クリスチャンとしての歩みの成長が続いていた、長くイエス様の後に走っていた、イエス様に対しての信仰が強かった、イエス様が大好きであった、もっとイエス様を知りたかったが、足が絡まってしまい、つまずいて転んでしまった。これはよくあることです。教会家族の中で普通に起こることです。走って転ばない人はいません。走って転ばない人はいません。長く走っているから転ぶ可能性が低くなるということもないです。クリスチャンの歩みの中でも、イエス様を信じたばかりの人がつまずいて転ぶことがあれば、イエス様を何十年イエス様の後についていて足が絡まって転ぶこともあります。教会の牧師や宣教師も足が絡まってつまずいて転ぶこともあります。ごく普通なことなんです。足が絡まってつまずくっていうのは、誰かが悪いことをして、誰かが罪を犯してその人をつまずかせたのではないです。たまにコミュニケーションのミスのせいで足が絡まる時もあります。例えば誰かが思うように自分の中でこういうふうに言いたいなということで、実際に言った言葉は思うように出なかった、そしてそこでつまずきを起こしてしまった、あるいはその言葉、何かの言葉を聞いている人がその言葉を聞いて勘違いをしてその違う意味を受け取ったことによってつまずいてしまったこともよくあります。その人の行動を見て、あ、この人は別にこういう気持ちでやったことがなくても、あ、なんかそういうあの態度とかが見せかけてしまった、そういうあの自分の思いが体の動きによってそういうふうに勘違いさせてしまった、よく勘違いによってつまずきや転びが起きてしまうことがたびたびあります。宣教師の中でも全く同じです。牧師の中でも全く同じです。イエス様のに一生懸命ついているクリスチャンの中でもこのようなことが普通に起こりますので、姉妹と姉妹がつまずく、兄弟と兄弟が勘違いしてつまずいて転ぶことがあったら、それほど恥ずかしくならなくても大丈夫です。 よくあることです。走ってれば転ぶ時がある。それを理解することです。しかし大切なことは、これはクリスチャンの歩みの走りの中でよくあるからといって、つまずいて転んだ時はそのまま転んだ状態でいないことは大切です。立ち上がって走ることはすごく大切です。立ち上がって動くことは大切です。しかし動き方の大切もあります。一つは相手の方に動くことです。二人の姉妹が、パウロは何と言いましたか？主にあって同じ思いになってください。同じ思い、どのように二人の違う思いが同じになると思いますか？すごくシンプルです。話し合うことですよね。というのは、イエス様の後に一緒に行きたいけれど、その人とはもう走りたくないではならない。一緒になって、今までのランニングパートナーであれば一緒に立ち上がって同じ思いになる。その同じ思いをどのようになるかというと、主にあって同じ思いになる。和解を取り戻す。話を互いに、そのもしコミュニケーションのミスであれば、そのことを話し合って姉妹として仲直りをして、イエス様の後に走る。そのことですかね。互いにコミュニケーションを取り戻して、相手に反対して走るのではなく、相手と一緒に走る必要がある。同じ思いで主にあって走る。イエス様に向かって、イエス様のうちにあることに。ということはこれです。つまずきがレースより大きくならないように気をつける。これすごく大切です。つまずきがレースより大きくならないように気をつける。たまにレースを走っていることを忘れて、つまずいて転んだことが自分の人生を囲んでしまう時もありますよね。その傷が心の中刺して、その傷がずっと置いたままの中で心の中に刺し続けると、その傷がだんだん大きくなる。痛みがだんだん大きくなる。苦しみがだんだん大きくなる。最終的につまずいた頃がレースを走っている真っ最中であることを上回ってしまう時があります。なのでつまずきがレースより大きくならないように気をつける。転んでしまったら、つまずいて転んだらすぐ立ち上がって、そのコミュニケーションを取り戻す。同じ思いになる。しかしパウロ、面白いことはパウロはこの2人の女性だけに話したのではないです。2人の姉妹に頑張りましょう、仲直りしましょうって伝えただけではなく、この2人の姉妹にとってものすごく大切な助けをも与えてくださいました。3節、 verse 3、 3節にこう書いてあります。そうです、孫の協力者、その協力者よ。そのフィリピンの教会にいたパウロと一緒に働いている一人の人でしたね。誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。協力者だけではないです。この人たちは命の書の名が記されているクレメンツや、その他の 私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。クレメンツも指し示しましたね。クレメンツさん、誠の同力者よ、教会家族、最終的に言ってるのは教会家族のことでしたね。彼らを助けてあげましょう。アーメン。彼らを助けてあげましょう。そういうことを示してましたね。なぜでしょうか。転ぶとき立ち上がるの大変です簡単に言うと、転ぶときつまずいて転んでしまうと、一人で立ち上がるのきついです。パウロ理解していますので、ユオデコとクレあのシンテケのために助け手を与えようとしているのです。自分が転んだ時に 立ち上がるための助け手があることを理解してください。自分で立ち上がらなければならないというではないことを覚えてください。助けを求めることはいいことであることを理解してください。パウロは本当にユーデコと神的のために助けを求めているのです。彼らの代わりに助けを求めようとしているのです。まあ自分がクリスチャンとして何年も霊的に成長してつまずいて転んでしまったことは恥ずかしいでしょうね。周りの人に助けを求めるのは難しいと思います。例えば僕がつまずいてみんなの助けが欲しいですっていうの恥ずかしいですよね。そういう時にパウロは彼らの代わりにこの二人の大事な姉妹を助けてあげましょう、代わりに願っているのです。私たちも教会家族の中で走っていながらコミュニケーションミス、勘違いによって兄弟姉妹とつまずきがあったことによって助けを求めることは大切です。恥ずかしくならないでください。彼ら助けを求めてください。そして教会家族として私たちはどのように彼らを助けるのでしょうか。教会家族として彼らを優しく大切に預かる、立ち上がるのを手伝う、あの心の傷をケアする、フォーカスをリセットするために目をフォーカスさせるのを手伝ってあげる、そのように私たちは教会家族として彼らをケアすることはすごく大切です。最後に2つの立ち上がるための2つの大切な態度を見ていきたいと思います。よくこの2つの後に来る聖句はこの上にどのようにつながっているのかがちょっと難しいので、よくこれそのままに使われているのですけれど、本当にこの後から出てくる2つの態度、これは喜びと寛容です。喜びと寛容、この2つの態度は立ち上がるためにものすごく大切なことなのです。4節はすごく有名な聖句です。4節はこのように書いてあります。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。その聖句ってよくそのまま使われますよね。でもゆうでこと信じて仲直りしましょう、教会家族助けてあげてくださいの後についていることがなかなか示されてないことがよくあります。でも深いつながりがあります。ピリピの手紙の中でパウロよく喜びなさいということを言っていますよね。結構この手紙の流れに結構出てきますよね。でよくその喜びなさい、私は喜んでいます、あなたも一緒に喜びましょうという言葉が出る時が辛い時なんです。苦しい時なんです。大変な時なんです。そういう時にパウロは喜びなさいというのですね。でもどのように考えてください。レースを走って一生懸命走って、足が絡まってつまずいて転んでしまった、この転んでしまった状態の中でパウロが喜びなさいって言ってるんです。きつい言葉言うね。でもどのように喜ぶのかというのはすごく大切です。主にあって レース走ってつまずいて転んでしまってもイエス様に愛されています。まだレースから外れたわけではないです。まだレースの真っ最中です。イエス様にの後に走れる状態なんです。イエス様に愛されて、イエス様にケアされている、つまずいている時なんですよ。これつまずいている時さえ私たちはイエス様に支えられて、イエス様に愛されて、イエス様の後に走れる神の子供です。そして一緒につまずいた人も同じなんです。
この人もあなたの姉妹、あなたの兄弟もイエス様に愛されている神様の子供です。また喜びを見捨てる必要がないです。
地面にペチャーって転んでいる中でも
まだイエス様の愛されている神様の子供なんです。まだフィニッシュがあるんです。永遠の確信はまだ持っているままなんです。罪が許されている状態なんです。ハレルヤ。あなたの未来が確信されているのです。罪が完全に許されたままなのです。まだ聖化されている神様の姿に変えられている中なのです。いつかイエス様と顔を合わせる時が来るのです。ゴールが目の前です。なのでその中で喜びを見捨てないでください。主にあって喜びなさい。もう一度言うくらい大切である、喜ぶこと。なぜかというと、立ち上がるためには目に何かを止めなければなりません。それはイエス様です。主にあってその喜びを取り戻すことです。転んだ人にとってはこれは大切な態度です。転んだことを恥ずかしく思わずに、よくあることであることを理解して、転んだ時には地面に体がペチャー、体に魂がペチャーって落ちた時でも、その痛みを負いながら、その心の傷を負いながら、いやでも私はまだ神様の子供である、私はまだ走れる、まだゴールが終わってない、神様はまだ私のためを、私を愛している、私は神様の子供である、それを理解して立ち上がれる。喜びがあれば立ち上がれる。喜びがあればもう一度走れる。そのことですね。転んだ人に対しての大切な態度は喜び。喜びを見捨てない。教会家族、転んだ人の教会家族の態度は何でしょうか。寛容です。次の聖句はこういうふうに書いてあります。4章5節、あなた方の寛容な心が全ての人たちに知らされるようにしなさい。主は近いのです。寛容という言葉を考えると何が浮かんできますか。寛容、僕はアメリカ人なので寛容という言葉を聞いたときに、は?というのが普通です。簡単に言うと、親切で我慢、親切で我慢、優しい我慢と言ってもいいかもしれない。我慢と言ったらいいかな。英語では patient gentleness、 ジェントルである、優しく、まあ、寛容ってこれか、長い間長く優しくするということですね。考えてみてください。転んだ人が立ち上がるためには助けが必要ですよね。その助けはどのような助け方でしょうか。起きろ、そんなところでブツブツ寝転んでるんじゃねえぞみたいな、そういう助けでしょうか。ではないですよね。大丈夫、ちょっと膝大丈夫、ちょっとケアしようか、あざを、あざ、あざっていうでしょ、なんかあざなんかいろいろ痛いところ、大丈夫、傷ない、大丈夫、そのケアをする、立ち上がれる、大丈夫、ちょっと僕の肩を使って立とうか、ケアをする、抱いてあげる、優しく忍耐強く彼らをケアする、一緒にしばらくは走れないでしょうから、しばらくはなんていうの、びっこを引きながら一緒に歩いてあげる、ね、足が痛い、うん、長くは走れない、少しずつでいいから大丈夫、イエス様に向かってちょっとだけでも走ろう、歩こう、びっこを引きながら歩いてもいいよ、兄弟姉妹と一緒に走る時が来るのに時間がかかります。 ので忍耐を持って彼らをケアする、そのような優しい忍耐、寛容、そのような教会家族の態度が必要なんです。どれほどですか？あなた方の寛容な心が全ての人に知らされるようにしなさい。というのは、誰かが転ぶときに教会家族の反応は、なんかその人をなんか教会家族から蹴り出すのではなく、ね、彼らのすぐケアに行くことが自然な反応であるように、それほど周りの人から見て誰かが何かつまずいてしまったら、教会家族がすぐ一緒にその人のところに行ってその人の慰めになってあげる、そういうことなんです。これは私たちも、たまに私たちは教会家族として転ぶことについてケアをすること、立ち上がる大切さを考えますけれど、教会家族としてもこの考え方もものすごく大切ですね。私たちもこういうふうにも成長する大切さもありますよね。転ぶ時の集中だけではなく、転んだ周りの人もどういうふうにケアをするべきかということもものすごく大切ですよね。そのことを考えて、この全ての人たちに知らされるように、このテーマってもう一つの箇所に出てくるんですよね。周りの人がこれを見て見れるほどこれが普通であるように、これはヨハネ13章、イエス様ご自身がこのように言いましたね。ヨハネ13章の35節にこう書いてあります。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。周りの人たちが本当にイエス様の後についているのを理解するのであれば、それは私たちがイエス様の後についていることが互いに愛し合っていることが分かることです。そういうことですね。時間がなくなっていますので、最後の一つの面白い文章を見ていきたいと思います。 Go back to verse 5。 5章もう一度見ましょうか。あなた方の寛容な心が全ての人に知らされるようにしなさい。この最後のちょっとしたフレーズ、主は近いのです、主は近いのです、このフレーズって最高です。なんと励ましを与えるフレーズでしょうか。主は近いのです。場所的に近い、スペース的に主はあなたのそばにいます。イエス様はあなたと一緒に走っています。イエス様はあなたを今近くいて、あなたを支えてくださいます。遠くはない、あなたのそばにいて、あなたと一緒に走ってあげている、そのイエス様です。場所的に近い、そして時間的に近い。イエス様はあと少しで私たちをゴールに通させてくださいます。主は近いのです。私たちのレースはあと少しです。ゴールの後を考えてください。ゴールの後、私たちはよくゴールの前に集中しますけれど、ゴールの後集中しない時があります。ゴールの後が永遠です。ゴールの後が永遠に主と共にいる時です。ゴールの後がそれほど長くて、それほど素晴らしいものであれば、ゴールの前がだんだんと近く見えるようになってきますので、頑張って走りましょう。つまずいたら、転んでしまったら、主にあって喜びを見出して、その喜びを持って兄弟姉妹に和解を求めて、一緒に思いをして、イエス様の後にゴールまで走り続けようではありませんか。そのことによって、そしてそれが起きる中で、教会家族も転んだ人の助けになりましょう。支えてあげましょう。また前みたいに走れるように続けて、彼らを助けあげながら、私たちは教会家族として寛容な態度を持って助けてあげましょう。転ぶ時のための助け、 感謝ですね。もしかしたらいつかあなたが転ぶ時が来るかもしれません。その時にイエス様に会って喜びを手放さない、そして助けを求める。もし今転んでいる状態でいれば、その喜びをもう一度目の前にしましょう。助けを求めましょう。教会家族として私たちは優しく忍耐強く彼らを支えながら前に進めるように、少しずつ少しずつ支えてやりましょう。そのようにすると私たちは互いに愛し合うことに成長するようになりますね。お祈りしましょう。天のお父様、本当にあなた様が私たちを日々聖霊様を通して支えてくださることに感謝します。クリスチャンの歩みの中でイエス様を追い求めている、イエス様の後を走っていく中で足が絡まってしまい、つまずいて転ぶことがたびたびあるかもしれませんが、あなた様からいただいた助けが十分にあることを忘れずに、その転んだことがレースより大きくならないように、私たちの目をイエス様、あなた様に止めさせてください。そしてあなた様のうちに喜びを見出すように助けてください。そして一緒に走っている人と和解をし、同じ思いになって一緒にイエス様に目を留めて走ることができるように助けてください。そして教会家族としてつまずいて転んでいる兄弟姉妹のために忍耐を持って支えになれるように、私たちを助けて導いてください。お願いします。イエス様の素晴らしい皆によって感謝してお祈りします。アーメン。